ヨハネの福音書7章25節から36節をテキストに、私はその方を知っているという題で説教いたします。カリオの祭りにエルサレムに集まった人々は、イエスが何者であるかについて様々に論じていました。祭司長たちはイエスを殺そうと相談していましたが、まだイエスを拘束してはいませんでした。それである人たちは、この人は公然と語っているのに議員たちは何も言わない、ということは議員たちはこの人がメシアだと知ったのかといぶかって。権威者の見解は影響力があります。気にしないではいられなかったのでしょう。ある人たちは、この人はガリラヤのナザレの出身だ、しかしメシアがどこから来るかは誰も知らないはずだ、メシアの神秘的な出現を信じて期待していた人たちは、メシアはどこからとも知られず神秘的な出現をすると、その先入観にとらわれてイエス様を受け入れることができませんでした。ガリラヤのナザレ出身の大工ヨセフの子、個人情報が知られて謎も神秘性もありません。どこの誰の子か出身が明らかなものはメシアではなかろうと言っていました。イエス様は、あなた方は私の出身地を知っているが、私を遣わした父を知らない、私はその方を知っているとおっしゃいましたが、人々を救うために来られたイエス様が表された父なる神を知ろうとする者はいなかったのです。あなた方は父を知らない、父なる神を知らない、知るべきは私を遣わされた父です。私は自分で来たのではなく、究極の存在まことの父から遣わされてきたのですと述べられました。現代人の中では、人の目に見える現象だけに目を留めて、イエスは優れた宗教家であったとか、最高の道徳の教師だったというような評価がありますが、私たちは、私たちに示されたイエスは神の御子であって、神に使わされた救い主であるという信仰告白をしっかり受け止めているかが問われています。神を知らないと言われて怒り狂ったユダヤ人は、神殿の中枢にいる自分たちが一番よく神を知っているという自負心を持っていましたが、それは大きな誤解でした。神殿中心の信仰は堕落しやすいものです。神は神殿におられて、そこでだけお会いするのです。だから日常生活には神と離れた生活になりやすい。例えば、良きサマリア人の例えにあるように、読んでみましょう。ルカの福音書10章30節から37節です。新改訳第7版、2017で136ページです。ルカの福音書10章30節、イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人も、その場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが、旅をしていた一人のサマリア人は、その人のところに来ると、見てかわいそうに思った。そして近寄って、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで、包帯をし、 自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って介抱した。次の日、彼はデナリ2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。傷ついた人を避けて通っていった祭司やレビ人。神殿で民の救いのために神の前に奉仕するのが務めであるにもかかわらず、傷ついた瀕死の人を見ながら避けて通っていったのです。立ち止まって傷ついた人を助けたのは、普段皆から蔑まれていたサマリア人でした。誰が傷ついた人の隣人になったか、神と共に歩んでいたのは誰か、一目瞭然です。神殿で礼拝のための仕事を型通りに行うことには長けていても、神の御心に従う者としての信仰は失われていました。私たちの信仰も日曜だけ、教会だけという信仰生活に堕落する危険があります。神様は教会にだけおられるのではありません。私たちの全生活が主と共にある歩み、それが誠の礼拝です。私たちを愛する主は、私たちの生活の場にも心の内にもおられて、私たちとの日々の交わりを願っておられます。群衆のうちの多くの者が信じ、キリストがもし他にいたとしても、この人以上に印を行われるだろうかと半ば信じた者もいました。しかし彼らはイエスを救い主としてよりも超能力者として信じたに過ぎないと思われます。パリサイ人、議員たちは他になすすべがないので、実力行使でイエスを捕らえようとして神殿警備の役人を派遣しました。でもイエス様は、私はしばらくあなた方と一緒にいてから私を遣わした方、父の身元に行くと言われました。しかし私の行くところにはあなた方は来ることができないと。ユダヤ人たちは、私たちには見つからないところに行く、私のいるところにあなた方は来ることができないとは、天の父のもとに行くということを受け入れられなかったので、外国にいるユダヤ人や外国人のところへ行くのだろうと思ったのでしょう。この言葉は福音書によく出てくる意図しない予言になっています。言った人は気がついていない。でもやがてこの言葉の通り、福音は世界中に広がっていったのです。ユダヤ人たちは、あなた方は私を探すけれども見つからないと言われましたが、今主は外国人である私たちを招き寄せてくださり、救いに入れてくださいました。そして私たちに聖霊をお送りくださいました。感謝して信仰を持ってこの方に従っていきましょう。